はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。今週はルカの福音書21章と22章を読んでいきたいと思います。はい、ルカの福音書もうそろそろですね。今回21と22章で、次が23、24だから、もうルカの福音書が24章で終わりなのでね、そうそう、次のことを考えなきゃいけないなっていうところまで来ました。今回で80回目ですね。去年の1月から始めてもう80回、毎週2章ずつ、聖書を読んでるわけですけれども、最初は創世記でしたかね。それから出エジプトに行って、それからヨハネの福音書に行ったのかな。で、使徒の働きを読んで、今ルカの福音書っていう感じなんじゃないかな。はい、福岡も梅雨が明けました。昨日ですね。はい、もうとても今日暑かったんですけれども、もしよろしければ一緒に、誰でもウェルカムですので、一緒に聖書を読みましょう。はい、こんばんは、もぐちゃん。
こんばんは。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日サンミさんちょっとご用があって、
あら、まあ、
お休みされます。
あ、ほんと、は
い、ということで、
では
一緒にじゃあ読んでいきましょう。開いてますか。はい、ルカの福音書21章。
はい。
ですね。はい。じゃあ、もぐちゃんからお願いいたします。
はい。じゃあ、21章。イエスは目を上げて、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。
そして、ある貧しいヤモメが、そこにレプタドーカを2枚、投げ入れるのを見て、
こう言われた。まことにあなた方に言います、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。
あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。
さて、宮が美しい石や奉納物で飾られていると何人かが話していたので、イエスは言われた。
あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることがない日がやってきます。
そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、それではいつそのようなことが起こるのですか？それが起こる時の印はどのようなものですか？
イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだとか、日は近づいたとか言います。そんな人たちの後についていってはいけません。
戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。
それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、
大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。
しかし、これらのことすべてが起こる前に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。
それはあなた方にとって証しをする機会となります。
ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。
あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。
あなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにも裏切られます。中には殺される人もいます。
また私の名のためにすべての人に憎まれます。
しかし、あなた方の髪の毛一本も失われることはありません。
あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。
しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近いことを悟りなさい。
その時ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。田舎にいる人たちは都に入ってはいけません。
書かれていることをすべて成就する報復の日々だからです。
それらの日、身重な女たち、父の身子を持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、この民に身怒りが望むからです。
人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。
それから太陽と月と星に印が現れ、地上では海と波が荒れどよめいて、諸国の民が不安に陥って苦悩します。
人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天のもろもろの力が揺り動かされるからです。
その時人々は、人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。
これらのことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさい。あなた方の贖いが近づいているからです。
それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。
木の芽が出るとそれを見て、すでに夏が近いことをおのずからわかります。
同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。
まことにあなた方に言います。すべてのことが起こるまでこの時代が過ぎ去ることは決してありません。
天地はさえ消え去ります。しかし私の言葉は決して消える去ることがありません。
あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に望むことにならないようによく気をつけなさい。
その日は全地の表に住むすべての人に突然望むのです。
しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。
こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。
人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。
22章。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていた。
祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのである。
ところで12人の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。
ユダは言って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。
彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。
ユダは承知し、群衆がいないときにイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。
杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来た。
イエスは杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言って、ペテロとヨハネを使わされた。
彼らはイエスにどこに用意しましょうかと言うと、
イエスは言われた。いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に出会います。会います。その人が入る家までついていきなさい。
そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。
すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。
彼らが行ってみると、イエスが言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をした。
その時刻が来て、イエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。
イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。
あなた方に言います、杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。
そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。
あなた方に言います、今から神の国が来る時まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。
それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される、私の血による新しい契約です。
しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。
人の子は定められた通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。
そこで弟子たちは、自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。
また彼らの間で、自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。
するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。
しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。
食事に着く人と給仕する者と、どちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。
あなた方は私のさまざまな試練の時に一緒に踏みとどまってくれた人たちです。
私の父が私に王権を委ねてくださったように、私もあなた方に王権を委ねます。
そうして、あなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの十二の部族を治めるのです。
シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のように振る、あなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。
しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。
シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。
しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わしたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。
すると言われた。しかし、今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のないものは上着を売って剣を買いなさい。
あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていること、それが私に必ず実現します。私に関わることは実現するのです。
彼らが、主よ、ご覧ください。ここに剣が2本あります。と言うと、イエスは、それで十分、と答えられた。
それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。
いつもの場所に来ると、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように、祈っていなさい。と言われた。
そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られた。
父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。
すると、御使いが天から現れて、イエスを力づけた。
イエスは、苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように、地に落ちた。
イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。
そこで彼らに言われた。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。
イエスがまだ話をしておられるうちに、見よ、群衆がやってきた。12人の一人で、ユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。
しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。
イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。
そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。
するとイエスはやめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒された。
それからイエスは押しかけてきた祭司長たち、宮の守衛長たち、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って出てきたのですか？
私が毎日宮で一緒にいる間、あなた方は私に手をかけませんでした。手をかけませんでした。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。
彼らはイエスを捕らえ、引いて行き、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついて行った。
人々が中庭の真ん中に火をたたいて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。
すると、ある召使いの女が、明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。
しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。
しばらくして、他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかし、ペテロは、いや、違う、と言った。
それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。
しかしペテロは、あなたの言っていることはわからない、と言った。するとすぐ、彼がまだ話しているうちに、鶏が鳴いた。
主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います、と言われた主の言葉を思い出した。
そして外に出て行って激しく泣いた。
さてイエスは監視していった者たちはイエスをからかい、鞭で叩いた。
そして、目隠しをして、当ててみろ、お前を撃ったのは誰だ、と聞いた。
また、他にも多くの冒涜の言葉をイエスに浴びせた。
夜が明けると、民の長老会、祭司長たちや立法学者たちが集まり、イエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言った。
お前がキリストならそうだと言え。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。
私が尋ねてもあなた方は決して答えないでしょう。
だが今から命、人の子は力ある神の右の座につきます。
彼らは皆言った。では、お前は神の子なのか？イエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り、私はそれです。
そこで彼らは、どうしてこれ以上証言が必要だろうか？私たち自身が彼の口から聞いたのだと言った。
アーメン。
アーメン。
はい。そういう。
うん、なんか難しいね。
難しかった？これもう、イエス様が十字架にかかる直前の状況で。
直前のあれ、状況ね。
そうそうそう。もう十字架に、もう本当に直前の話ね。で、今日はだから21章のところは、まあ、最初はそのヤモメの献金の話ですよね。
うん、
レプタ銅貨を2枚ある貧しいヤモメが、
うん、
レプタ銅貨っていうの、1レプタは1デナリの10、ん？なんて書いてある？ 1 デナリの128分の1。128。1デナリーがね、1デナリーが、その、 この日の日当ぐらい、で確かそのぐらいの感覚、1日分の労賃に相当って書いてあるから、
うん、
もう本当にわずかな金額になるのかな、これ本当にそうなのかな、128分の1、ちょっとこの中のところに、下の欄外のところに、まあ、私が持ってる聖書に書いてあるんだけど、
うん、
まあ、だからその前の 20章の最後のところがもうすごい、うん、なんかその立法学者たちの、うん、ことを批判してる、すごいこう見栄を張ってお金が好きでっていうね、
うん、
なんか彼らのことを批判してるところからの流れだから、うん、まあ、それとその人たちとの対比、あり余る中から、うん、あの人たちっていうのは多分その立法学者とか、まあ、結構そのお偉いさんたちね、私が、うん、たくさん持ってる中から献金してるのに対して、この人は、もう本当にもう、うん、その、乏しい中から、
うん、
もう、生活費全部この人は献金したんだよっていうのを、うん、そのイエス様はもう神様だから、
うん、
わかるんだよね、この人が、そうやって。うん、だからなんか献金っていうのはその金額じゃなくて、やっぱりその、なんていうかな。だから生活費全部入れろって言ってるわけじゃないんだけど、わ、
うん、
かる？なんかこう、なんていうかな。その、義務的にやるものでもないし、
うん、
こう捧げたいっていうこの心、やっぱ神様心を見られてるから、うん、捧げたいっていうその思いで、うん、自分で決めた金額をね、捧げるのが本当は私正しいあれだと思うので、献金のあり方だと思うので、まあその、
うん、
彼女はその彼女のもそのできるすべてをやっぱりその、うん、神様に用いてほしいっていうところからね、その、
うん、
ね、捧げたんだよねっていうところ、やっぱその、
うん、
という話じゃないかなっていうふうに思うんですけども、うん、でさてっていうとこから5節からこのイエス様が、弟子たちが、多分弟子たちがだと思うんだけど、もうみんなが、その、神殿がね、すごく立派だったからね、当時の神殿が大きかったし、で、これが、すごく、まあ、すごいなって、やっぱその、やっぱ、まあ、田舎から出てきた人たちだからね、イエス様のお弟子さんとか。で、感心してたのを見て、この、あなたたちがこれ見てるのって、もうこっぱみじんになるよって。
うん。これ、他の石の上に残ることのない日がっていうのはどういう？
だけど、こっぱみじんになるって。こっぱみじん。石、ああ、石作りだからもう、その、神殿っていうのは、木でできてるとか、木っていうより、こう、石積みでできてたんだろうね。それを見ておっしゃってるんだと思うんだけど、その石をこう、石の上に石を重ねてっていうのが、どの石もその、このもう石の上に石が重なってる状態じゃない。それがもう全部その、うん、重なってない、もう本当にもうコッパみじ
ん、
になるっていうことを予言された
んですね。残ることのない日がやってきますね。
そんな日が来るよって、もうこんなの、うん、もうコッパみじんだよって。で、
うん、
そしたら、その、弟子さん、お弟子さんたちがね、
うん、
先生、そんなこと、いつそんなことが起こるんですかって、
うん。で、
それが起こる前触れっていうか、その、あ、こうなったら、もう、そんなもう、死んでも崩されるようなね、そういう状況っていうのが来る、その前触れ、うん、前触れ的なものってあるんですかみたいなのに聞いたんだよね。
うん。
そしたら、 こっからがまたこういろいろこう予言っていうか、これがねちょっとね、
うん、
難しいんだけど、これは、これマタイの福音書でもね、こういう同じような似たような箇所があって、これを、なんていうかな、聖書って、こう、まあ、ちょっと、なんていう説明したらいいかわからないけど、いろんなこう出来事が、こう、旧約聖書からね、こういろんな。
じゃあ、重複しとうわけ。
重複しとうっていうかね、あのね、うん、こういうふうな見方するんですよ。型何かが本体があるじゃない、本体。本体があって、それと、本体の影。
うん、
ね、もぐちゃんがこう立っているのが本体でしょ？もぐちゃん自身が、うん。で、もぐちゃん立ってると、その影が伸びるじゃないですか。
うん、
ね、
うん。
で、うん、要するにその本体、本当の本ちゃんの出来事の前に、神様って、いっぱい、こう、その歴史の中で、その本ちゃんの影を見せてくれてるわけ。わかる？で、こういう、だから本当にこう起こる時の本体、本当に起こる出来事の、この予兆っていうかこう、うん、そういうのがたくさんあって、で、この、ここのなんかね、そのマタイの福音書の時も、なんか同じようなこう、まあ、その、イエス様が十字架にかかる前にお弟子さんとこう話されてるシーンでね。それで、
うん。
こうやって、まあ、そういうふうに、世の終わりにはどういうふうなことがあるんですかっていうようなこう質問に答えられるところがあるんですよね。マタイの福音書だと24章にね、あるんやけど、それが、なんかこう、その時は、マタイの福音書だと、24章の、2節にね、これちょっと私、別のちょっと訳の聖書だからちょっと違うんだけど、口語訳で言うとね、そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか、よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。っていうふうに、おっしゃったっていうのがあって、なんていうかな、これ自体は、この予言が成就したのは、紀元70年。なんかイエス様がその十字架に、かけられたのは紀元30年頃だと言われてるんですけども、それから40年後、に、その40年間の間にほら、パウロさんが出てきたりして、伝道したりしてね、使徒の働きでみたいな、いろいろ、お弟子さんたちが、そのイエス様が、十字架にかけられて、復活されて、そして天に帰られた後、教会の礎を作るじゃないですか。こう。で、そういうふうなガチャガチャガチャガチャやってる間に、紀元70年っていうのがやってきて、でその70年に、このイエス様がおっしゃった、その石の上に石が重なっているっていうのも、そういうのは一つもないような状況になるよと、もうコッパみじんになるよ、この神殿はっていうふうな予言がもう成就したんです、だよね。
うん
うん、で、これは、その、エルサレムが、ローマによって、破壊される？エルサレムがもう崩壊される？崩壊する？うん。っていう予言の成就。なんでその石が石の上に重なってるっていう状況じゃなくて、まあその、今いくらエルサレムが崩壊したとは言っても、その、宮までなんでぶっ壊されたのかっていう話なんだけど、なんかね、金がこう貼ってあったらしいのよ。神殿。で、その、なんていうの？石と石のこの間にもこう金がね、
うん、
入り込んでるから、その、ローマ兵がその自分のその分取り物として、その神殿をもうぶっ壊すことによってその金が取れるじゃない？自分の戦利品として。だから、うん まあそういうふうな感じで、まあその神殿が、もう跡形もなく壊されたっていうことが、まあそのイエス様がおっしゃった通り成就して、今はほら、あそこの嘆きの壁っていう、あそこは残ってるけど、あの、あそこはまあその、そんなに金とかそういうのなかったんだろうね。金とかでもきらびやかな部分っていうのも全部ぶっ壊された。で、今、あそこの神殿立ってるところは、ほら、あの、玉ねぎ型の金の、ほら、ドーム、あるじゃない。うん、あの、イスラム教の寺院が立ってる。あそこはユダヤ教の神殿があったのよ、あそこに。同じ場所に。ね。で、それがもう、イエス様が、あの、お帰りになって、手にお帰りになって、それから40年あった、経ったらそういうふうな状況になったよっていうのは、その時成就したんだけれども、なんかその、ここは多分イエス様が、中川先生がおっしゃったのは、イエス様は、その、未来っていうのは、ほら、私たちはその時系列に見えるけれども、イエス様みたいな、その神様みたいな人が、見ると、未来を見たり、過去を見たりするとね、
うん、
なんか、その、ちょっと私たちとまた見え方が違うっていうか、その、重なってたり、なんかこう、なんていうかな、なんていうかな、この弟子たちからするとよ、もうイエス様が、なんて言ったらいいかな、難しいね。なんて言ったらいいんかわからんけど。この世の終わり、世の終わりのことも言ってるよね。世の終わりのことなのを言ってるのか、それとも、近い未来のこと、そのエルサレムが崩壊するっていう、その40年後のことを言ってるのと、遠い未来である、その遠い未来もその何年後かっていうことも、それは、書いてないよね。言ってないよね。
うん。
世の中、この世が終わる時の話をされてるのか何なのかっていうのは、そこはなんかガチャガチャなって、そのマタイの福音書を読んでもやっぱりその悩んだんですけども、これの、なんかその、世の終わりの印の話をしているのか、大観覧時代っていうその、世の終わりが来る7年間そうです。直前の7年間にすごいもう大混乱の時代がやってくるって言われてるんですけど、そのことを言ってるのか、何なのかっていうところをなんかこう、これはどの部分かっていうふうにこう分類して分けてこう考えていかなきゃいけないんだけども、しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時はその滅亡が近づいたことを悟りなさいっていうふうにおっしゃってるのね。で、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさい。都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。で、田舎にいる人たちは都に入ってはいけませんよ。と書かれていることが全て成就する報復の日々だからです。で、それらの日、身重の女たちと血の身を持つ女たちは哀れですって、そういう、もう逃げ遅れるからね。その時ちょうど、そういうことね。妊娠してるような女とか赤ちゃんがいるような人はもうほんと最悪だよって、でもそういうふうなね、ことをおっしゃってる箇所がこのルカの福音書にはあるんですけど、これはその紀元70年の、そのエルサレム崩壊の直前のことを言ってる。だからこの、だからね、イエス様を信じてた人たち、この言葉をちゃんと知ってた人たち、ちゃんとあのイエス様の言葉をちゃんと胸にしまってた人たち、受け継いでた人たちは、逃げられたんだって。逃げ延びることができた、逃げ延びることができた。で、助かったんだって、速やかに、エルサレムを捨てて逃げたからね。だけど、そのまま残ってた人たちもいたんだよね。このまあ、その信じてない人たち、信じてないユダヤ人たちはね。でもそう、すごい、すごいもうひどい。みんな死んじゃったんだって。残って。イエス様の、予言をちゃんと信じて逃げた人たちは助かった。 で、そういう人たちはだから世界中に散って、うん、あ、そのキリスト教を広めていく、まあ、人たちになったんだろうけどね、逃げて、
うん、
だからなんていうかな、この迫害とかそういうふうなこうひどいことっていうのはなんかこうすごいこう大変なことだし悲惨なことなんだけど、そうやってこう国を追われて逃げることによって世界中に散っていくことによってそのイエス様の教えはどんどん広がるし、
うん、
今日もなんかお昼行ったけど、
うん、
結局今現在そのエルサレム、あのイスラエルっていう国は再建国されたけど、近年になって再建国されてね、2000年近く国がなかった人たちが国を持てることはできたんだけども、それでもなおユダヤ人っていうのは世界中にもう散ってるじゃないですか。で、そこの文化の中に溶け込んでたり、そこで仕事して生活してるじゃないですか。言葉もそこの言葉を喋れるようになってね。で、この人たちっていうのは、ね、この人たちっていうのが結局最終的にこの黙示録に出てくるんだけど、14万4000人のユダヤ人、この人たちがその本当にあのなんていう、アブラハムがそのアブラハムと神様が約束したように、この福音、あなたたちはその要するに世界中に福音を伝える、祝福を、福音っていうか祝福を伝える、あなたの子孫はね、増え広がって、星のように増え広がって、そして世界中に祝福を届ける人になるんだよっていうことを約束されたよね。創世記のところでね、そういう契約、その契約は今も生きてて、あの方たち、その人たちに、よって、やがて、世界中の人たちが、本当にイエス様を信じる人たちっていうのは、その人たちの伝道によって、成就する、
うん、
っていう、こう、なんていう、もう、なんていうかな。大臣が追い散らされるっていうこととか、クリスチャンが追い散らされるとか、そういうふうな話っていうのは本当にあって悲惨なんだけども、それすら用いて、神様は、ひどい出来事だけども、神の国を作っていくっていうかね、それに、こう、後々、振り返ってみると、あ、やっぱり、すごい、なんか祝福に変えてくれたんだなっていうふうに、こう、思えるっていうかね、なんかそういうふうなことにつながっていくんじゃないかなっていうふうに、ちょっと今日、お昼、話したこと、
うん。
で、まあ結局、ここは、だから、まあ、その時代から、このルカの福音書のこの時代のと、時代に、そのイエス様がおっしゃった時点の、その40年後の話、
うん、
でもあるけれども、
うん、
本当に世の終わりのこと、世の終わりに、やっぱユダヤ人っていうのは最終的にものすごく追い詰められる出来事が、その7年間大患難時代っていうところで、ものすごく追い詰められるのよ。最後の最後で。もう、めっちゃ、ものすごい、ものすごいひどい目に遭う。で、その7年間、最後の7年間っていうのはもうその、イエス様を信じるっていうことだけで、もう殺されるような時代。大変な時代がやってくるよっていうふうなことなんだけど、これは、その、いつ起こるかわからないけど、その大患難時代って言われてるものよりが起こる前に、クリスチャンは天に上げられて、もうこの世界にクリスチャンがいなくなる。本当に信仰してた人たちがいなくなるっていう現象が、まあ、いわゆる景況っていう、あれ、用語があるんですけど、景況っていう言葉はその聖書の中に出てこないけどね。でも天に上げられるってことは書いてある。その7年間。だから、それはね、 大観覧前景挙説っていう大観覧時代の前に教会はもう天に上げられて、もうこの世界にはクリスチャンがいない。じゃあその7年間の間に救われる人っていうのは出るかっていうと、その伝道の担い手っていうのは、まあ、例えば、クリスチャンと称して教会に通ってたけども、本当のところはイエス様を信じてなかったっていうような、まあ、自称クリスチャン、自称、まあ、自称というか、まあ、そういう方もいるよね、実際は。なんていうかな、まあ、なんちゃってみたいな。で、そういうふうな人も本当に、本当に、あの時言ってた通りだったってことを知って、神に立ち返る人もその中から出るかもしれないよね。で、その、ユダヤ人。ユダヤ人が、そんな、こう、そういうことが、出来事があったり、あるいは、もう、なんていうかな、その、すごい、ものすごい迫害が起きて、もユダヤ人がもうやばいっていうふうな状況になった中で、ああ、イエスは、メシアだったってことをそこで気づいた人たちが世界中にもうすでにもう散ってるからね。その人たちが伝道の担い手になるだろうって言われてる。で、だから、まあ、ねえ、まあ、どんな感じになっていくのかわからないけど、でも景況自体はもうすでにもういつ起きてもおかしくないやろうって言われてます。なんていうの、大きな地震があり、この10ルカの福音書のね、21章の11節にもあるけど、大きな地震があって方々に飢饉や疫病が起こりっていうのも、まあ合ってるよね、そういうふうな、まあそうね、地震とかはまあ確かになんか増えてるような気もするしね。で、そう、大戦争もあったし、第一次大戦、第二次大戦っていう、こう、今までないような、ああいう、こう、世界中がで戦争があるような、ああいう大きな戦争っていうのもすでにあったし、そうね。で、だから、いつそういうふうな、いつかは分からない。何月何日とか、何年何月何日っていうのは分からないけれども、いつ起きてもおかしくないから、やっぱりその、意識をはっきり持って、ちゃんとこう、意識をして生きていきなさいよっていうことなんだと思うんだけど、うん、心の準備をしてね、いつ起きても。で、27節の、21章27節の時、この再臨の話ね、その時人々は人の子が、人の子っていうふうな言い方って、イエス様が自分のこと人の子っていうふうな言い方する箇所はいっぱいあると思うんですけど、この人の子っていうのはメシアっていう、メシアのタイトル、メシアのこと、人の子っていう言い方するから、別にその人間の子って自分のこと言ってるから、この人神様じゃないじゃんっていう意味じゃなくて、人の子っていう言い方っていうのは、そのメシアのタイトルなんだって。自分のこと人の子と、自分のことメシアっておっしゃってるのと一緒だね。で、イエス様が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見ますって。っていう話だよね。で、
ちょっと待って。
さんの話だよね。ユダが裏切ってね。
ちょっと待ってて。
すごいね、なんか、なんかさ、大事な話しようとしたらさ、泣くよね。
そうそうそう。さっからここで待っとっちゃうもん。
ねえ、だからその杉越の食事っていうのは、そのパンを取って祈りを捧げた後裂いて弟子たちに与えましたっていうふうに、そのイエス様が。まあ、給仕してくださってるあれなんだけど、生産式ってあるじゃないですか。ね、私たちが行ってる教会は食パンでやってるけど。
あ、食パンね。
あれ食パンよ。食パンをこう、サイコロ台に切ったの。 本当は食パンじゃなくて杉越の食事の時とかそういう生産に使うパンっていうのは本当はだけど、あの種なしパンって言って、その要するにその混じり気がないっていうか、その膨らし、うん、なんていうかな、ペーストを使ってないやつだから、なんかね、私が食べさせてもらったのは、あるところで食べさせてもらったのは、その杉越の食事でそのユダヤ人の人たちが使ってるようなやつなんだけど、もうくどっちかっていうとね、なんかね、クラッカーに近い感じ。クラッカー、クラッカーに近いみたいのをこうポキポキ折って裂いて、で、そしてそれにこうなんかね、ジャムみたいなね、なんかそういう風なのをつけて、うん、でそういう杉越の食事っていうなんかそういう、まあ、決まったような食事があるんだけど、それをイエス様がサーブしてみんなに手渡ししてあげてたっていう話なんだけど、これがまあいわゆるその私のその記念として行いなさいっていう風にイエス様がねおっしゃって、
うん、
それがまあプロテスタント教会とかではそのパンとブドウ酒っていうのは、まあ、そのやる頻度はその教会によって違うけども、自分たちが行ってる教会はその月に1回1週目にやるんですけど、そのイエス様の贖いっていうのをこの覚えて、イエス様がその十字架について私たちを罪に磨いてくださったっていうことをね、そしてそれを覚えてやるんですけども、これもなんか、うん、教派によっては、その例えばカトリックとかだと本当にこのパンとブドウ酒が本当にイエス様の肉で血だっていうふうに、ん、考え置き換えてやってるのかな、置き換えるというか、その本当に変わる、パンとブドウ酒がイエス様の血と肉に変わるっていうふうな考えでやってるところと、私たちはプロテスタント教会なんだけど、はそのイエス様がおっしゃった通り記念としてやってる、
うん、
そういうふうな考え方はなんかその教会によって、まあ、プロテスタントの中でもちょっと若干違いがあるっていうことをこの間学んだんだけど、だからね、カトリックはだからパンだったら、まあそのもしほらなんていうの、落としたらとかさ、そしたら大変なことに、パンだったらまだいいけど、こぼしたら大ごとになるじゃない。その、本当にイエス様の血っていうふうに思ってるんだったら。
うん。
ね？大変なことになるから。だから、その、信徒にはパンだけ配って、ブドウ酒は飲ませないっていうふうな時代がずっと続いてたんだって。こぼしたら大変だからって。そのなんかその取り扱いもなんかその、教派によってだいぶ違うっていう話だったね。うん。で、その後はほら、このヨハネの福音書でもあったけど、まあ、ペテロが、イエス様、どこまでもついていきますって言ってた、一番弟子の、ペテロがね、恐れて、イエス様のこと知らないって、問い詰められたときに言っちゃったっていう話もありましたね。22章でね。だけど、うん、イエス様はそのこともちゃんと見越してて、ペテロがそういうふうに私を知らないっていうふうに言うっていうことをもうちゃんと予言して、で、そのサタンが、要するに、ペテロを試みに合わせる、
うん、
裏切るようなことを言わせるっていうことを、なんていうかな、が見えたんだろうね。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと。サタンも神様、父なる神様の許可した範疇でしか動けないんだよ。
うん、
サタンであってもサタンはもともと天使だからね。だから何でもかんでもできるわけじゃなくて、例えばその命を取ることは許さんって言われたらもうそれ以上のことはできないんだけども、でもなんていう人間のその罪を告げ口して、いや あいつは、こういうふうにやったら、ポロッと神、あなたを裏切ったりしますよっていうふうな感じでね、言って、うん、その、ちょっと試してみませんかみたいなことを神様に持ちこけたりするんだよね、サタンっていう存在は。うん、で、結局その試みにあって、そのペテロは、あなた、あのイエスと一緒にいた弟子の一人なんじゃないっていうふうに言われたときに、もう自分に危害が及ぶことをやっぱ恐れて、いや、知りません、関係ありませんっていうふうに言っちゃったところに、そのイエス様がおっしゃったみたいに、その鶏が鳴いて、その時はーっと思い出して、自分が裏切ったことを自覚してね、ですごく泣いたっていう話だけど、でもイエス様はその、そういうことがある前に、事前にちゃんとお祈りしてくださってたから、
うん、
そんな風な後でも信仰を失わないように、そして祈りましたと。そして、立ち直ったら、他の兄弟たちをあなたが励ますんですよっていう風に言われて、
うん
うん、だから本当にこのイエス様のお祈りのおかげで、ペテロは最後まで信仰を失うことなくてね、全うした人生だったんだけど、そういうふうな感じの今日はお話でした。
うん、
ねえ、はい、という感じで、多分その、景挙とかいう話になると、はい、景挙っていうのをなんか、あんまりこう受け入れてない、この諸説あるからね、
うん、
ところもあって、サンビさんはあんまりその景挙っていう話になるとちょっと私とちょっと考えが違うようなところがあって、なかなかこう難しいところなんだけども、この辺の週末の話になるとね。でも週末の話っていうのはあんまり教会では多分聞かないと思うんですよ、
うん、
イエス様の愛とかそういうふうな話はすごくあるんだけども、やっぱりなんていうかな、はっきりしない未来の話だからね。過去の話だったらこうだああだって言えるかもしれないけど、未来の話だから、まだ実現してない部分の話だから、あんまり牧師が話したがらない部分ではあると思うんだけれども、でもすごく大事な私は心だと思うので、また別の機会にこういう話をしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあおやすみなさい。はい、
じゃあね、おやすみなさい。ありがとう。
ありがとうございます。
はい。